刊深夜快速土曜版週刊アナログ工場委員会。1週間のご無沙汰でございました。アナログレコードを2曲ご紹介しながら雑談を展開するという風変わりな番組、アナログ工場委員会のお時間でございます。いつものようにご案内役は私榎木田新右衛門と、
こんばんは、立花幸恵です。
もう8月も終わりでございまして。
そう、7月も終わりです。
7月です。そうです。はい、7月ですね。
はい、
なぜ8月と今言ってしまったのかよく分かりませんが
暑いからですね。そうです、はい、早く終わってほしいですね。8月、
私のその期待感が一つまとまってそういう言葉になったというふうにご理解いただきたいと思います。
はい、読んでいただいて。
そうです。7月が終わって8月が、嫌な8月が来るんです。
嫌ですか。
暑いですからね。
あ、そこですね。
暑くなければいいんですけど、なんかね、だからなんすか、南半球だったら8月大好きだと思うんですけどね。
そういうのをこう行ったり来たりできる生活だといいですね。
大橋巨船みたいで嫌ですけどもね。それもね、ということで、
ね、
今日はですね、はい、これ演歌の人です。北原由紀さんですね。これ1981年に出たシングルなんですけれども、旅の手紙っていう曲で、これは共作です。いろんな人が歌ってます。
へ、
最初は確か宮古晴美さん、あと内山田博士とクールファイブ、ボーカルは前川清さんですね、
はいはい、
とか、まあ、何人かの方が歌っていて、でこれ作曲が、はい、段高作です。
へ、
加山雄三真です。
真ですね。
自ら加山雄三氏もアルバムでこの曲歌ってます。
だからそうそうたるメンバーが歌うんだ。
まあそうですかね、うん、で演歌ですよ。加山雄三氏は結構演歌大好きで、
あ、そうなんだ。
カラオケで北島三郎だとかを歌う人ですから。ということで、はい、ではですね、まあ、ご存知の方も多いかもしれません、そういった意味では。
ね、
ではこの、はい、今日はこの北原由紀さんのバージョンで聴いていただきたいと思います。旅の手紙。いかにもこう演歌な感じのね、イントロでございます。聞いていただきましょう。北原由紀さんです。旅の手紙。
あなたは見たでしょうか、最果ての海、波の
でしたね、
がっつり演歌ですよ。もう正統派の演歌 で、はいはい、余計なテクニックは駆使せずに見事に出来上がっております。
一人の旅の寒さ、初めてでした。何か
ちょっとなんかテレビの時代劇必殺シリーズのエンディングに使っても良さそうな感じの曲なんですけど、これでもやっぱりクールファイブ版とかと、
はいはい、
やっぱり印象が全然違います、
ね、そうなんだ、
あなたは見たでしょうか、 だけは若い春が暖かく燃えていた。生きたい
北原由紀さんで旅の手紙でございました。どうですか、
やっぱり一人旅はやっぱあれですかね、冬の寒いとこに行かないとあかんですかね、
結構辛いと思いますけども ね、
なんか暗いですよね、
夏の暖かい時に
暖かいところにとか
暖かい島に沖縄にでも行っていただけるといいんですよ、ね、曲の調子がだいぶ変わると思いますけどもね、
なんか、まあ、もうそういうところに行けばいいのにな、暗いなと思って
1回ぐらいこう1人で、うん、あのタッピー崎とかあの辺りとか行ってみたいですけどね、どんなだろうなと思って、そんなことをでそれでこうエッセイとか書いたらこうね、飯の種になるなという
六助みたいですね、
まあまあそういうことですけどもね、
はい、女性がするとやっぱちょっと怖いじゃないですか、
まあまあそうですね、あ、旅館の人も止めたがらないと思うんですよ、
止めてくれないような気がしますもん、
何か深い事情がありそうな気がするんで、最近はでも違うみたいですよね、だいぶね、
まあね、まあね、昔に比べると
そしたらじゃらんでる予約してきましたとかって言ってい
いですけどね、たくみ酒になんかこう宿帳になんて書いたもんかなみたいなのはちょっとね、
ねえ、わけありな感じでも、さあ続いてはですね、
はいはい、
今日はだからこの旅の手紙は、
はい、
小山雄三のその曲、
ね、
断行作が作った曲をこの人もカバーしてたんだなっていう程度のあのほうっていう感じだったんですけど、
は
あ、むしろこのカップリングに私はこう来たわけですよ、
はい、私も作詞家を見てちょっとね、思いました、
作詞もそうなんですけど、これタイトルですよ、まず
そうね
、せめて木更津
どっちですかね、
これはあの私にとっては、
はい、
なぜか埼玉に匹敵するぐらいのタイトルなんですよ、
すごい、私も思います、なぜこの
ひらがなで攻めてですよ、攻める、攻めてって別に攻め込むってあの突撃っていう、攻めて
こっちでどうでしょうか、
木更津ってことだと思うんですけど、これから曲を私だから今まで聞いたことないんで、
はい、
初めて聞きますんで、
はい、
それからこう判断してみようかなと思っております、はい、ではですね早速さあカップリングのね、攻めて木更津思ったよりちょっと明るい調子できましたね、どんななんでしょうね、これは作詞がね、千家和也
でございます。ここでたびたびね、はい、紹介して
狂った足を欠かしたら天下一品です、
お酒冷やして魚を作る、指が心が弾むのは
だな
そうですね、まあ、タイトルが狂ってますからね、
せめて木更津、やっぱこれ木更津の人々はご存知のこうご当地演歌なんでしょうか、
うわべ見た目が綺麗なよりも純な気持ちでいたいのよ、
木更津は女町なんですかね、よくわかりません、そのイメージ全然ないですけどね。
会えば別れがすぐ先せかす、近い東京が遠くなる、あなたをいつまでも引き止める女のわがまま無理なのね、背伸びする木更津
東京湾アクアラインができる前の時代の切ない女心を歌い上げました、はい、せめて木更津いかがだったでしょうか。あれですね、船に乗ってそのお姉ちゃんがいる飲み屋に飲みに来るお客がいて、はい、でもうそろそろ船が出るから帰んなきゃなとかって言って、うん、あれはもう帰っちゃうのとかっていう、そういう情景を歌い上げたのでしょうか。
ああなるほどね、はい、
だからこう次はいつ来てくれるのだろうということなのかもしれません、うん、今はね東京湾アクアラインのおかげでいつでも気軽に行けるようになりましたけども、
まあね、乗るな絶対っていう時もありますからね。
そういうことですね、
はい、
本当にね、まあそういうなんか思ったより普通の歌だったんですけど、はい、
まあタイトルだけが謎でしたね。
タイトルがちょっとね、はい、攻めてきたらずってのはなんかもうね、ちょっとなぜか埼玉的なものをちょっと想像した私が悪かったんでしょうか。う、ということで今日はそういう曲をご紹介させていただきました。続きましてはこちらのコーナーです。明日は7月30日であります。まずは誕生日から参りましょう。どうぞ。
はい、明日お誕生日の有名人の方です。1947年生まれ、漫画家の西岸良平さん、また、1982年生まれプロゴルファーの、小賀美穂さんの誕生日です。おめでとうございます。
おめでとうございます。続きまして明日は何の日でしょうか。プロレス記念日であります。1953年力道山が日本プロレスリング協会、を結成いたしました。力道山亡き後はですね、ジャイアント馬場そしてアントニオ猪木らが頑張って BI 法というのを、ね、作ったわけでありますが、まあ、馬場が、この協会を出てそして猪木も出てしまい結局この日プロはなくなってしまったわけであります。そして、梅干しの日、これはね梅干しを食べると難が去ると昔から言われてきたことから難が去るの語呂合わせだそうであります。難が去る730 難が去るということだそうです、
はい、
そしてモスラが公開されました。1961年昭和36年東宝の怪獣映画モスラね、ゴジラのお友達的になってしまいましたけど、もともとは別物でありまして、全く世界観を異にする、映画であったわけであります、大嫌いです が嫌いなのでどんなに正義の怪獣と言われてもダメです、はい、ということで、以上でございます。さあいかがでしたでしょうか。
なんか不思議な曲でした。正直
どっちがですか。
どっちも。
あ、どっちも、
うん、
あ
なんか全然テイストの違う曲でしたね。
そうですね、
うん、
せめて木更津、うん、ちょっとなんかこうその手のご当地ソングを探したいんですよね。ご存知の方いらっしゃいましたらぜひこの番組宛て教えていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、そろそろ別れの時間でございます。明日は帯に短し、たすきに流しをお送りいたします。どうぞお楽しみに。アナログ工場委員会、お相手は榎田新右衛門と
立花由紀恵でした。
それではまた来週。